区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は烏山区民センターをご紹介します。皆さん、烏山区民センターいらしたことありますでしょうか。烏山区民センター、京王線の千歳烏山の駅から徒歩1分と本当に便利な場所にあります。商店街の中にあるんですが、区民センターの前には大きな広場が広がっています。子どもたちも歩いていて、遊具もあって、ベンチもあります。皆さんの憩いの場になっているんです。それでは早速中に入ってお話を伺っていきたいと思います。
ここからは烏山区民センター運営協議会会長の甲斐円次郎さんと、烏山区民センター運営協議会運営委員長の千葉紀子さんにお話を伺っていきます。2021年、新年がスタートしました。まずはじめに甲斐会長よりご挨拶をお願いします。
はい、皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ただいまご紹介いただきました甲斐でございます。本日は FM 世田谷の地域とともに区民センターラジオという番組で、はい、烏山区民センターのさまざまな情報を紹介していただけるということですが、よろしくお願いします。
お願いします。
当運営協議会が指定管理者としてセンターの運営の開始しましてからもう18年が過ぎました。これも一人に地域の皆さんのご協力をいただきながら、毎年たくさんのイベントを開催してまいりましたが、昨年は残念ながら新型コロナウイルスの拡散防止のため多くのイベントを中止せざるを得ませんでした。
はい、
今年こそは楽しいイベントを開催できると思います。今日は千葉さんからいろいろお話をいたしますので、よろしくお願いいたします。
甲斐会長、ありがとうございました。そしてここからは烏山区民センターの成り立ちについて運営委員長の千葉さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、運営委員長の千葉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。千葉さん、烏山区民センターは設立されてから18年ほどというふうに先ほど甲斐会長からお伺いしたんですが、もともとは学校の跡地に区民センターができたようですね。
はい、はい、そうですね。旧烏山小学校の跡地にこのセンターができました。先ほど会長が18年とおっしゃいましたけれども、この会館ができてからはもう30年以上経つで、はい、運営協議会という形ができたのが18年。
運営協議会としては18年という歴史があるんですね。はいはい、烏山区民センターのエリア範囲はどのようになっていますか。
エリアは烏山総合支所というのがありまして、そこの管轄範囲内なので、八幡山、それから上北沢、宮殿、烏山、武蔵井の方あたりまで網羅しています。
世田谷区の区民センターとしては一番統括エリアが多いというふうに伺った。
そうですね、はい、烏山自体が町会の数も区で一番多いということもありまして、管轄区域は広いです。
統括エリアが大きいということは、その分運営するにあたってマンパワーも必要なのかなというふうに感じたんですが、どんなメンバーが運営していらっしゃいますか。
そうですね、メンバーとすると町会自治会がまず第一で、それから各小学校中学校の PTA の皆さん、それから活動団体っていうの地域の中にありまして、例えば民生児童院さんとか烏山地区委員会とか、いろんな方たちの お力を借りて運営協議会を運営しています。
地域に対して熱い思いを持ってらっしゃる方多いですか？
そうですね、地域愛っていうんでしょうか、それが強いところじゃないかなと思ってます。
はい。そして話は変わりますが、近年は災害が多いので防災についても伺いたいと思います。烏山区民センターは災害があった時の避難所にはなっているんでしょうか？
はい、これは今回から初めてで、私も初めて耳にしたんですけれども、指定になったようです。ただ、まだ指定にはなったけれども、きちんとした設備その他はまだこの缶を使ってそのままの状態で指定の範囲内になってるんだと思います。たくさんこの地域には施設があるので、その中の一つとして災害に対応していけばいいのかなというふうに思ってます。
水害ですとか地震などが起きたときにこちらに避難することができるということで、
もう何年も前になりますけれども、東日本の災害の時にもここは開けられて、その時は指定になってなかったんだけれども、区民センター開けていただいて、そこに避難した方もいらっしゃいます。
駅にも近いですし、何かあった時にはとっさに何か駆け込めるのかなというふうに感じました。
そうですね、甲州街道を歩いて避難される方がここに入って休息したりという場所にもなってると思います。
はい、やはり災害はいつどこで起きるかわからないので、自分が自分の住んでいる場所の身近な場所でどんなところが安全なのかっていうことを考えていくことは大切なことですよね。繰り返しますが、烏山区民センターは避難所に指定されているということです。
世田谷区では昨年の台風19号での対応などを踏まえて洪水ハザードマップを改定し全戸に配布しています。浸水の恐れがある範囲や浸水の深さ、避難所、避難行動、情報収集方法等が掲載されていますので、ご自宅に届きましたらご確認いただき、日頃の備えにご活用ください。
区民センターラジオ、ここからは具体的なセンター内の施設について運営委員長の千葉紀子さんにお話を伺います。千葉さん、先日初めて私は烏山区民センターに来たんですが、はい、本当に大きな施設で4階建ての建物になっていて、はい、地下には体育室、音楽室、そして1階に上がるとホールもあって、2階には囲碁将棋ができる大広間もあって、本当にスケールが大きい区民センターだなという印象を受けました。実際に烏山区民センターの一番の施設の特徴というのはどんなところにありますか？
はい、もう一つ大きな特徴は、本所の世田谷区民会館と同じようにここにはホールがあります。大きなホールが、はい、それとたくさんの会議室、大きな集会室、そういうのがあるので使い勝手がとてもいいと思います。
はい、このホールはどのように使われてらっしゃるんですか？
はい、この烏山区民センター運営協議会で行うイベントがいくつかあります。大きなものといえば烏山新年子ども祭りとか、はい、それから当センターの文化祭、
はい、
若返り桃祭り、そういうふうにホールを全部使って行う行事、それから全館使って行う行事がこの運営協議会で運営している特徴です。
ホールと一体となってイベントが行われている、はい、ということなんですね。
そうです
ね、
はい、
ホールは何人ぐらい入るんですか？
ほぼ400人近い人数が。
すごいですね、
はい、地域の中にある大きなホールっていうのは、めったにないので、例えば小さな音楽教室の発表会とか、それから舞踊の発表会、それと幼稚園の卒園式とか、それから音楽会とか、たくさん のイベントが年間通してあります。
本当に地域のためのホールなんだなっていうことをすごく感じました。
そうですね、
はい、
皆さんもこう便利なところにあるからというので使っていただいているみたいです。
千葉さん、ありがとうございました。はい、そして烏山区民センター4階には図書館も併設されています。館長の小川忠明さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
烏山図書館の館長の小川です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。烏山図書館をご紹介いただけますでしょうか。
はい、烏山図書館は千歳烏山駅の目の前という区内で有数の立地条件の良さがあるんですね。小さいお子様から、ご高齢の方々まで幅広い世代のたくさんの方々にご利用いただいております、はい、私たち図書館では様々な皆様方に親しんでいただける図書館運営に日々心がけているところです、地域に関わる事業としましては、はい、烏山図書館ではこちらの区民センターの運営協議会の皆様方との連携行事として秋の朗読会の共催実施とか烏山区民センターのお祭りに合わせて図書館の本のリサイクル市としてブックリーチというのをその時期に合わせて行っております。
ブックリーチ、
残念ながら昨年は新型コロナウイルスの影響から実施は見送られました。今年はできればいいかなと思っております。
はい、
でまた、ね、館内の常設の地域資料コーナーには、はい、烏山寺町の資料とかそういった烏山地域にゆかりがあるとか関連のある書籍を取り揃えております。まあ、日頃からですね、地域の関連書籍とかそういったものにの収集に取り組んでこのコーナーの充実には努めているところです。でまたですね、4階のエレベーターの前と図書館内の子ども室の展示コーナーではですね、季節の行事などに合わせたですね、さまざまな企画で本の展示と紹介をしています。いらっしゃる皆様方にですね、いろいろな新しい本などの出会いをの機会をですね、提供できればと思って実施しておりますので、おすすめの本とか絵本とかたくさんの本を取り揃えていますので、この展示コーナーでですね、手に取って見ていただければと思っています。
はい、小川さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、いかがだったでしょうか。今回は烏山区民センターをご紹介しました。次回も引き続き烏山区民センター運営協議会会長の甲斐円次郎さんと運営協議会運営委員長の千葉紀子さんをお迎えして烏山区民センターのイベントなどいろいろお話を伺います。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。甲斐さん、千葉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目第4週目は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。